神の子らよ、主に来せよ。栄光と力を主に来せよ。皆の栄光を主に来せよ。聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ。賛美をいたします。賛美歌152番をもって主を賛美いたします。お差し支えない方はお立ちください。賛美歌152番です。
立ちになったまま共に十回を唱和いたします。十回は座席の前のプレートに記してあります。
十回。我は汝の神、主、汝をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出さしし者なり。汝は顔の前に我のほか何者をも神とすべからず。汝己のために何の偶像も刻んでからず。汝の神、死の名を乱れに口にあぐべからず。安息日を終えてこれを聖とせよ。汝の父母を敬え。汝殺すなかれ、汝勧誘するなかれ、汝盗むなかれ、汝その隣に対して偽りの口を立てるなかれ、汝その隣の家を貪るなかれ。お座りください。祈ります。教会の頭なる主イエスキリストの父なる神様、猛暑酷暑の続く中、今日も健康を支えられ、あなたを礼拝するためにここに呼び集められました。感謝いたします。あなたの皆が崇められるようにと私たちは主の祈りで祈ります。しかし私たちは心の中では自分の願いを優先し、自分の経験を頼りにあなたの御心を問うことを忘れ、自分中心の生活を送っています。どうか私どもを憐れんでください。隣人を愛し神を愛せよとの言葉を常に心に刻むことができますように。イエス様は、私は誠のブドウの木、私につながっていなさいと語られ、また、私を離れてはあなた方は何もできないと教えられています。どうか死につながる手をしっかりと握りしめ、あなたが共にいてください。罪にあった私たちを正しい道に導いて支えてください。今から安息日に許されていることと題して、松原牧師より御言葉の解き明かしをしていただきます。語られる牧師の上に聖霊のが豊かに働き、あなたの御言葉を語らせてください。また御言葉を受け取る私たちにも御言葉を十分に聞き取らせてくださいますように、この感謝と願いを主イエスキリストの御名を通して祈ります。アーメン。賛美をいたします。賛美歌451番を持って主を賛美いたします。お差し支えない方をお立ちください。賛美歌451番です。Thank you. ください。聖書を2箇所お読みいたします。最初に旧約聖書289ページ、旧約聖書289ページ、申命記5章、12節から15節です。申命記、5章12節から15節、289ページです。読み出します。安息日を守ってこれを聖別せよ。あなたの神主が命じられた通りに6日の間働いて何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も牛ロバなどすべての家畜もあなたの町の門の中に起立する人々も同様である。そうすればあなたの男女の奴隷である、奴隷もあなたと同じように休むことができる。あなたはかつてエジプトの国で奴隷であったが、あなたの神主が力ある御手と身腕を伸ばしてあなたを導き出されたことを思い起こさねばなければならない。そのためにあなたの神主は安息日を守るよう命じられたのである。もう一箇所、新約聖書136ページ、ルカによる福音書14章1節から16節です。136ページ、ルカによる福音書14章1節から6節。安息日のことだった。イエスは食事のためにファリサイ派のある議員の家にお入りになった。人々はイエスの様子を伺っていた。その時イエスの前に水晶を患っている人がいた。そこでイエスは立法の専門家たちやファリサイ派の人々に言われた。安息日に病人を治してやることは立法で許されているかいないか。彼らは黙っていた。するとイエスは病人の手を取り病気を癒してお返しになった。そして言われた。あなたたちの中に自分の息子か牛が医療に落ちたら安息日だからといって彼らをすぐに引き上げてやらない者がいるだろうか。彼らはこれに対して答えることができなかった。使徒信条をもって私たちの教会の信仰を告白いたします。お座りになったもので結構です。信仰告白の言葉は座席の前のプレートに記してあります。使徒信条。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊に宿り乙女マリアに生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り三日目に死人のうちより埋め合い、天に昇り全能の父なる神の右に座して参り、賢いより来たりて生ける者と裁きたまる。では聖霊を信ず。聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体に磨いり、常しえの命を信ず。アーメン。
今日読んでいただきましたルカによる福音書14章1節から6節は、主イエスキリストと弟子たちがガリラヤからエルサレムに向かう旅をしている途中の出来事であります。エルサレムに向かう旅を始めたから安息日はこれで2回目ということになります。かなりゆっくりとした旅ということになるかと思います。まあ、普通の男の人であれば1週間もかからないうちにガリラヤからエルサレムに行くと言われております。ですから1週間以上、ひょっとすると2週間近く旅を続けているのかもしれません。エルサレムには杉越の祭りを祝うために行ったと考えられておりますので、その杉越の祭りに間に合えば良いわけで、何も急ぐ旅ではありません。主イエスキリストはその旅を続ける中でいくつかのところに宿泊をし、またはところどころで多くの人々に多くの教えをされた、また奇跡を行い人々を癒したということがこの福音書の中に記されております。今日も安息日の出来事として、あるファリサイ派の議員の家で食事をしていたときに、水晶を患っている人がいて、その人を癒したということが今日の聖書の箇所に記されているわけであります。ここに出てくるファリサイ派というのは、まあ、福音書の中によく出てきますので、お聞きになったことのある人も多いかと思いますけれども、このファリサイ派というのはユダヤ人の中でも律法を厳格に守ろうとする人々のことであります。ファリサイという言葉がもともとは分離、二つに分ける、まあ、そういう意味の言葉から来たと言われております。律法を守らない人々、罪を犯して汚れている人々から自分自身を引き離し、そして清さを保とうとしているところからファリサイ派と呼ばれたと言われております。まあ、諸説あるわけですので、これは確定ということではありませんけれども、しかしファリサイ派の人々の生活の仕方を見ると、まあ、そのような説が出てくるのもうなずけるところであります。で、議員という言葉も出てきます。ファリサイ派の議員という言葉が出てきます。ここで言われております議員というのは、ユダヤ人の会議の議員ということで、まあ、エルサレムの最高議会の議員であるのか、それとも地方の議会の議員であるのか、これだけでははっきり分かりません。まあ、エルサレムに近づいているので、ひょっとするとエルサレムの最高議会の議員であったかもしれません。まあ、たとえそうでなくても地方の会議の議員だとしても、まあ、その地方では非常に多くの人々に尊敬されている、ひょっとすると身分が高い人なのかもしれません。エルサレムのユダヤ最高議会の議員であれば、ますます身分が高く多くの人々から尊敬されていた人だということになるかと思います。で、そういう人がシュエスを食事に招きました。安息日の出来事ですから、礼拝を捧げた後、このファリサイ派の議員が主イエスキリストに、私のところで食事をしてくださいと呼び止めて、そして招いたのではないかと思います。まあ、通常であれば主イエスキリストは弟子たちを伴っておりましたし、またエルサレムへ旅をするその中で多くの人々が次第に集まっていきました。今までも主イエスキリストの周りに多くの人たちがいたというふうに記されていますから、この時にも多くの人々が一緒にいたはずでありますけれども、今日の聖書の箇所にはそういう人々は全く出てきません。おそらくファリサイ派のこの議員はシエスだけを招いて、そして食事を一緒にする。しかしそこにはこのファリサイ派の議員の親しくしていた人々がいたようであります。他にもファリサイ派の人々や律法学者がいたというふうに記されているから、多分このファリサイ派の議員の親しくしていた人々であろうと思います。で、これだけでも少し不穏な 空気を感じることができるかと思います。わざわざ普段イエス・キリストを攻撃しようとしているファリサイ派や律法学者がイエスを食事に招く、ただ食事を招くはずはないというふうに、まあ、私なんかはすぐ考えてしまうわけですけれども、何か魂胆があるに違いないというふうに思ってしまいます。でその考え方はおそらく間違っていないだろうと思います。でそのことはイエス・キリストの前に水晶を患っている人が現れたというところからそのことがいよいよ明らかになってきます。ここで水晶を患っている人というのは一体どういう人なのか、このファリサイ派の議員とどういう関係の人なのかということはよく分かりません、まあ、しかしこのファリサイ派の議員がその食事の場に招かなければこの人がその場にいるはずはないわけであります。まあ、ひょっとするとファリサイ派である一人なのかもしれませんし、立法学者なのかもしれませんけれども、そのことは聖書の何も記しておりません。ただ水晶を患っている人というふうに出てくるだけです。まあ、そういうふうに考えてみますと、特にファリサイ派の議員と親しくしていたわけではなさそうですけれども、しかし何らかの意図があってその水晶を患っている人をその食事の場に招いたということでありましょう。そしてそのファリサイ派の議員とその他のファリサイ派の人々、そして律法学者たちは様子を伺っていたというふうに記されております。要するにイエス・キリストがこの水晶を患っている人をどうするのか、今までいろんなところで奇跡を行い、また多くの人々を癒した、安息日にも人々を癒したということがこのファリサイ派の人々の耳にも届いていたと思われます。だとすればこのファリサイ派の人々はここでもイエス・キリストは水晶を患っている人を癒すのではないか、水晶を患っている人を癒すのであれば明らかにこれは安息日の戒めを破ることだ、それを口実にイエス・キリストを攻撃することができるというふうに心の底で考えていたのかもしれません。安息日の戒めというのは、先ほど指揮者には申命記5章を読んでいただきました。この申命記5章は十戒が記されているところであり、先ほど私たちが一緒に十戒を唱えましたその第4番目の戒めがこの安息日の戒めです。私たちが唱えた時その安息日の戒めは最初の1行だけですけれども、その後に続く言葉が先ほど指揮者に読んでいただいた文章であります。十戒はこの申命記5章以外に出エジプト記20章にもあります。出エジプト記の十戒と申命記の十戒には微妙な違いがありますけれども、一番大きな違いは安息日の戒めであります。出エジプト記20章に記されている十戒では安息日の戒めについて、神様が天地を創造されたことに触れ、神様は6日の間すべてのものを作られ、7日目に休まれたのでこの日を安息日として定めた、だから安息日を守りなさいというふうに出エジプト記の十戒では記されております。しかし今日読んでいただいた申命記5章では同じように安息日を守りなさいというふうにありますけれども、天地創造のことについては全く出てきません。天地創造のことではなくて、神様がエジプトからあなた方を脱出させ、そして自由を与えた、だからこのことを記念して安息日を守らなければならないというふうに言われているわけであります。一番重要なところは安息日を守りなさいという言葉ですから、なぜ安息日を守るようになったのか、なぜ安息日を守らなければならないのか、その理由については出エジプト記と申命記では違いがありますけれども、そのことによってどちらが正しくどちらが間違っているかというふうに考える必要はないと思います。 まあ、どちらも大切な安息日についての説明ということになります。この新約の5章に記されている安息日の戒めは、安息日のこの規定を守ることによってエジプトを脱出させてくださった神様を思い起こしなさいという意味であります。私たち人間の都合によって休むのではなくて、神様を讃えるために、神様が恵みを持って私たちを救い出してくださったことを覚えるために、この安息日を守るのだということであります。安息日は今の曜日で言いますと土曜日になります。正確に言いますと金曜日の夕方日が沈むと安息日に入り、土曜日の夕方日が沈むと安息日が終わります。まあ、いちいちそういう説明はしませんけれども、だいたい土曜日が安息日というふうに、まあ、言われるわけであります。まあ、私たちは土曜日に安息日をいちいち守っておりませんけれども、それに代わって日曜日に神様を礼拝しています。この日曜日は安息日ということはあまり言いませんけれども、しかしどちらにしても神様を礼拝するという意味でとても大切にしているということであります。なぜキリスト教会が日曜日に神様を礼拝するようになったかというと、イエス・キリストがこの日曜日によみがえられたからであります。使徒言行録を見てみますと、最初の12人の人たちは土曜日に礼拝をし、そして日曜日には信徒の家で祈りを捧げていたということが出てきます。礼拝をしていた場所はエルサレムの神殿ですけれども、しかし日曜日には神殿ではなくて信徒の家で集会をし、そして神を礼拝していたということが言われておりますので、当時のキリスト者にとりまして、神を礼拝する日は土曜日と日曜日続けて行われていたということになるかと思います。しかしそれが次第にイエス・キリストが復活されたこの日曜日に礼拝することが最も私たちにふさわしいと考えるようになり、次第に日曜日を礼拝する日になっていったわけであります。私たちが日曜日に礼拝をするというのは、イエス・キリストがよみがえってくださり、そして私たちもこのよみがえりのキリストに結ばれている、そのことを感謝に覚えてここに集まるわけであります。ずいぶん昔になりますけれども、私がキリスト教の牧師であるということを話したときに、相手の人が、実は私も子供の時に教会学校へ行っていましたというふうに話をしてくれた人がいます。だいぶ忘れてしまったけれども、主の祈りというのを毎回毎回唱えさせられていたというのを覚えています。まあ、全部は完全に唱えることはできないけれども、大体の内容は今でも覚えていますって言ってました。でその人がふと、なぜ教会は日曜日に礼拝をするんでしょうか、まあ、でも考えてみると日曜日に礼拝するというのは私たちにとってすごいいいですよね。学校も休み、会社も休み、だから教会に集まることができる、まあ、そういうふうにその人は言いました。まあ、ごく普通の考え方かと思います。しかし実際は逆であり、明治の時に日本のキリスト者たち、そしてまた外国から日本の政府や学校に奉仕をしていたキリスト者たちが日曜日を守り、そして明治政府の支えに乗らなかったということが一番の理由であります。当時明治政府はキリスト教を禁止していました。キリシタン禁制の考察というのは明治5年まで掲げられていたと言われております。そのような中でキリスト教信仰を守る日本人というのは極めて危険な状態でありました。しかも日曜日に礼拝をする、そのために会社も休む、学校も休む、 けしからんことだというのが明治政府やその土地その土地の自治体の考え方であります。ですけれども明治政府としては外国からの宣教師ばかりではなくていろいろの明治政府のために働いてくれる外国人をなんとかキリスト教徒を切り離して働いてもらえないだろうかというふうに考えて日曜日に休みにするということは認められないけれども1と6がつく日を休みにしてはどうかというふうに交渉したそうであります。すなわち1日6日11日16日21日26日そして31日そうすると1週間のうちに日曜日だけを休みにするよりは休みの回数が多くていいんじゃないかというふうに交渉したという話であります。でその時に外国のキリスト者たちは私たちが休むのは疲れたからとかあるいは体を休めたいからではない、私たちは神様を礼拝したいのだ、だから何としてでもこの日曜日を休みにさせてほしい、この日曜日に神を礼拝するということは譲れないというふうに突っぱねたそうであります。それで明治政府は諦めて日曜日を正式に休みの日と定めました。政府の公の官庁はもちろん学校もまた全て日曜日を休みと定めるようになった。ですから休みだったからキリスト教会は日曜日に礼拝するのではなくて日曜日に神を礼拝するために頑張って日曜日を何とか休みにしてほしいと訴えてそれが認められて今に至っているということであります。私たちにとりまして神を礼拝するということはとても大切なことであります。安息日に神を礼拝するということと同じように私たちにとってこれは何としてでも守らなければならない。先週の礼拝でもちょっと触れましたけれどもユダヤ人たちは安息日を守ることによって安息日によってユダヤ人が守られたという話をしました。それと同じようにキリスト教会もキリスト者たちも日曜日に神を礼拝することによって日曜日に礼拝することが私たちキリスト者を守る、キリスト者とは一体何者であるのか、何をすることがキリスト者なのかということを思い起こさせる大切な時だということであります。聖書に出てくるファリサイ派の人々が安息日を何としても守ろうとしたということはこの十戒に記されている戒めを忠実に守ろうとした結果であります。しかしそれでも安息日というのは私たちが想像する以上に彼らは厳格に守ろうとしました。聖書には記されていないことまでも規制する対象にしました。例えば安息日に歩いて良い距離というのは何メートルかということが決まっています。昔は自分の家から礼拝をする街道までの往復の距離というふうに定めていたようですけれども、しかし自分の家から街道へ行くまで友達の家によって少しだべっていこうか、街道から自分の家に帰る間にどこか買い物でもしようか、そういう横島な人が現れたようで、そこから歩く距離まで決められたと言われております。荷物を持つことも禁じられておりました。難しいのは私たちの衣服であります。衣服は荷物になるのかならないのか、真剣な議論がなされたと言われております。今そういう服装はあんまりないですけども、日本の昔の服装であれば和服を着た時に帯を締めますね。昔のユダヤ人も帯を着ておりました。で、棒を持つことはこれを荷物を持ったことになりますので、これは禁じられる。だけどもその棒を帯にこうやって挟むと、これは衣服の一部だから荷物を持ったことにはならないというふうに決められたそうです。ところがその帯が緩んでその棒が下へずるずると降りてくる、その棒の先端が地面に当たってそれを引きずると これは畑を耕したことになると言って、これも罰の対象になったというふうに言われております。こと細かにこれはダメあれはダメと決めていったのがファリサイ派であり律法学者でありました。なぜ彼らがそこまで厳格に安息日の律法を守っていこうとしたのかと言いますと、旧約聖書のある預言者がバビロン捕囚という出来事について、あなた方が神が与えてくださった安息日を汚したからだ、だから神は罰としてバビロン捕囚という悲劇を与えたのだというふうに説明しております。でそのことによってバビロンから帰ってきたユダヤ人たちは何としても厳格に安息日を守っていこうと心に固く決め、それ以降安息日に対する戒めがどんどんどんどん細かいところへ細かいところへと頭が働いていき、そしてがんじがらめな戒めになっていったと言われております。そもそも安息日というのは仕事をしてはならないとはありますけれども、何もしてはいけないというふうに言われてはいません。仕事をしてはならないというのも神を礼拝するために日常の仕事をその日は止めなさいという意味であります。しかし次第に安息日を何としても厳格に守ろうとして、あれもしてはいけないこれもしてはいけないというふうにどんどんどんどん安息日の本来の目的を見失って、規則だけが多くなっていったというのが新約時代のユダヤ人たちの生活でありました。今日の聖書の箇所に水晶を患った人のことが出てきます。先週の礼拝では腰が曲がって18年間腰が伸びなかった女性のことも出てきました。水晶っていうのはその日何とかしなければ命が奪われるという病ではありました。次の日も体は不自由であっても生きていけます。安息日は癒しを行ってはならないというふうに決められていたわけではありませんけれども、緊急の場合でないのであれば安息日が終わってから治療しなさいというふうに律法学者やファリサイ派の人々は教えていたそうであります。ですから18年間腰が伸びなかった女性に対しても、水腫を患って長く苦しんでいた人に対しても、安息日に治す必要はないじゃないか、もし治す力があるのであれば安息日が終わってから治してあげたらいいじゃないかというのがファリサイ派の人々や律法学者たちの考えであったようであります。今日の聖書に出てくる水晶を患っている人というのはどれほど深刻であったのかはよく分かりませんけれども、しかしこの水晶を患っている人がイエス・キリストの前に立った時に、ファリサイ派の議員やその他のファリサイ派の人々律法学者たちは、この病にある人を主イエスはどうするだろうかと虎視眈々と見ておりました。もしここで水晶を患った人を癒すならば、安息日の戒めを破ったと言って攻撃する口実を得ることになります。もし自分たちが見ているから癒さなかったとしたら、それはそれでイエス・キリストの評判を落とすことができるというふうに考えていたのかもしれません。今日の聖書の箇所においてイエス・キリストの言葉以外にファリサイ派の議員やファリサイ派の人々、律法学者たちの言葉は出てきません。彼らについては水晶を患った人がイエス・キリストの前に立った時その様子を伺っていたというふうに記されております。これは翻訳にもよるのでしょうけれども、こういう言い方は悪意を持ってじっと見ていたという時によく使います。イエス・キリストが安息日に許されていることは人を癒すことなのかどうなのかというふうに尋ねた時、彼らは黙っていました。沈黙を守っている。イエス・キリストがその人を癒された後 彼らは何も答えることができなかったというふうに記されております。答えることができなかったというよりは、むしろじっと唇をきっと結び、そして言葉を出すのをやめたということでありましょう。初めから最後まで言葉を発することなく、主イエス・キリストのしていることを見ている、その心にはどういう思いがあったのか、聖書は何も記しておりませんけれども、おそらくこの人々は主イエス・キリストのしていること、語っていることに対して腹立たしく思いながら、反論することもできず、そしてそれを認めることもできず、ただじっとそれを見ているだけ、自分の怒り、悔しさ、そういうもののやり場を探すだけという状況ではなかったかと思います。13章に記されている18年間患っている人を癒した時、その周囲にいた人々は喜んだというふうに記されております。普通だったら、その13章に記されているように病を癒された人を見たならば、その人のために喜ぶ。そして特に主イエス・キリストは、その病を持っていた人たち、女性に対して自由を与え、解放するという意味の言葉を使いました。すなわち、病というのはただ健康が損なわれているというだけではなくて、そもそも神に対する罪から私たちの病が発生しているということであります。神に対する罪が私たちの心を悪へと染まらせ、そしてまた私たちの肉体に対して病を引き起こしている。すべての原因は神に対する罪であるというのが聖書が私たちに告げていることであります。ですから、主イエス・キリストが病を癒すというのは、単に健康を回復させるというだけではなくて、神の支配がその人に及び、その神様の恵みによってその人が癒される、それを示しているわけであります。13章における18年間病に苦しんでいた女性が癒されたとき、人々は喜んだとありました。そこでは素直に神様の支配によってその女性が癒されたことを喜んだ人々がいたということであります。それに対して今日の聖書の箇所において、目の前に水晶を患っている人がいた。どれだけの期間を患っていたのかは分かりません。しかしこの人もおそらく長い間苦しんでいたに違いありません。その人が主イエス・キリストによって癒されたわけであります。しかしファリサイ派の議員やファリサイ派の人々、律法学者たちは喜ぶどころか口をつぐんで何も言わない。そこには彼ら自身が心を固くなにしてイエス・キリストがしたことを認めようとしない、そういう心の状態があったのではないかと思います。先ほど罪という言葉を使いましたけれども、その言葉を使うのであれば、このファリサイ派の議員やファリサイ派の人々、律法学者たちは、律法を守ることが正しいこと、神の御心にかなうと信じつつ、しかしやっていることは罪にとらわれている状態だったということを聖書は私たちに告げているということであります。私たちはしばしば正義ということを振りかざします。しかし正義という言葉を振りかざすことによって人々を苦しめ、そしてまた悲惨から悲惨へと転がり落ちていく、そういうことというのが私たちの周りにはしばしば起こってきます。そこに正義という言葉を安易に用い、それを振りかざし、そしてそれを自分の行動の正当化をするという時に行う。そこに私たち人間の罪があるということを知っておかなければならないのではないでしょうか。ファリサイ派の人々がしたことは、正しさを追求したというよりは、正しさを振りかざして神の一人のイエス・キリストを攻撃しようと思い、かえってその罪の虜になっていた。せっかく神が その罪から自由を与えようとして救い主を使わせてくださったにもかかわらず、その救い主を受け入れようとせず、認めようとせず、罪にとらわれていることを良しとする、そういう人々の姿を私たちに示していると言ってよいのではないかと思います。このファリサイ派の人々は特別悪い人だということではありません。誰でもが陥る人間の姿であります。神を礼拝している私たちもどうかするとこのファリサイ派の人々のようになってしまう危険があるということを心に刻んでおかなければなりません。神様の恵みが私たちの目の前の一人一人に注がれますように。もしその目の前の人が神様の恵みによって癒されたならば、幸いを得たならば、神と共にその人のために喜ぼう。それが私たちが先に救われているものとしての生き方ではないかと思います。それが私たちが罪から解き放たれ、救い主であるイエス・キリストに結ばれたものとしての生き方になっていくわけであります。そういう生き方を思い起こし、そしてまたそういう生き方をしようと新たに決意をするときこそ、神を礼拝するこの日曜日ということになるのであります。お祈りいたします。主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより8月の最後の主日に私たちを教会に集め礼拝を捧げてくださったことを、捧げることをお許しくださったことを心から感謝いたします。誠にあなたの御言葉に正しくあろうとするその思いが自分勝手になり、しばしば私たちの周りの一人一人を苦しめることがあることを警告として示されました。今日記されていたファリサイ派の人々の姿は私たちが陥りやすい罪の姿であります。その人々を私たちは笑うことはできません。私たちもそのような姿に陥るその危険がいつも私たちの周りにあるからです。どうかそれゆえに私たちの目をいつもあなたに向けさせてください。あなたが一人一人を救おうとされるとき、私たちもそのことを素直に認め受け入れ、その人が癒されたとき、祝福を受けたときに共に喜ぶことができますように、私たちの心に柔軟性を与えてください。あなたの恵みを素直に喜ぶ心を与えてください。どうか今日から始まります一週間の歩みが誠にあなたの御心にかなうものとなりますように、その中で与えられる恵みの一つ一つを数え日々感謝して歩むことができますように、この一週間出会う一人一人に対して神の祝福を祈り、またその一人一人のために取りなしの祈りを捧げることができますように、またどうかこの一週間、一日一日に整えて、次の日曜日に礼拝することができますように、良き備えをすることができますように導いてください。さまざまな事情で今日届くことのできない兄弟姉妹、また友人たちがおりますけれども、どうぞその一人一人を顧みて、どうか次の日曜日には私たちが一緒に礼拝することができますように導いてください。どうか私たちの友人、私たちの家族、また出会う一人一人をあなたが豊かに祝福してください。その一人一人のために祈りを捧げていくことができますように導いてください。どうか病の中にありますものに癒しの御手を述べ、心も体も強くしてくださいますよう切にお願いいたします。悩み苦しみにありますものにあなたが力を与え、一つ一つの困難を乗り越えさせてください。どうかこの地域にあるすべての人々があなたの祝福を受けて、どうぞ日々喜びの歩みをすることができますように導いてください。この日礼拝を捧げている全国の諸教会の上にあなたの祝福が豊かにありますように、感謝と願い主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。 アーメン。
賛美歌520番を持って主を賛美いたします。お祭司会ない方お立ちください。賛美歌520番です。 献金と献身のお祈りを捧げます。奉仕の方をよろしくお願いいたします。
父なる神様、8月最後の日となりましたが、こうして皆ともに礼拝を捧げることができましたこと、感謝いたします。また今日ここに集えない友もおりますが、どうか彼らをお守りください。ここに捧げました献金は私たちの感謝の印です。どうかご用意をお使いください。また次の1週間も私たちを守りお導きくださいますようお願いいたします。お祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
教会の取りなしの祈りを祈ります。知識者の祈り、取りなしの祈りの言葉の最後に、これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった火の祈りとともに御前にお捧げいたします。火の祈りと申しますので、その合図とともに声を合わせて皆で火の祈りを祈ります。火の祈りのことは座席の前のプレートに記してあります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、私たちの群れの中には病を抱え、今日もこの場に集えない方々が何人かいます。将来の不安を覚えながら年を重ねる方々がいます。どうかあなたが共にいて、将来への希望と主がいつも共にいてくださることを思い起こさせてください。能登の復興やそれに関わる人々の健康を守りください。8月は戦争平和について考える月でした。戦争や紛争で命が軽く扱われてしまう現状は、人の愚かさや罪深さを思います。ガザやウクライナの戦闘が一日でも早く終結しますように、特に飢えで苦しむ子どもたちの命をお救いください。分断が勢いを増す社会にあって、平和がもたらされ一人一人が大切にされる社会になりますように、思う病を家族にもし、不安と介護にあたる人々をお伝えください。今日もたれている全国の聖地礼拝の上に、特に北陸の地で行われている礼拝を祝福してください。これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった火の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。天にまちます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、国を照らしたまえ、天になるごとく地にもなせせたまえ、我らの日を今日も与えたまえ、我らの日を我らの日を許したまえ、我らを心に合わせず駆け寄り生きていたまえ、国と力の栄えとは限りなく何時のもやで。アーメン。正英26番をもって主を賛美し、祝福構想を持って礼拝を終わります。お伝えつかいない方お立ちください。なお構想になりましたらお座りください。正英26番です。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、何時らすべての者と共に限りなくあらんことを。アーメン。